理部長の柔道談義。
はい、というわけで始まりました、奥江理部長の柔道談義、パーソナリティの奥江理部長です。この番組では毎回楽しいゲストをお迎えしまして、柔道についてあーだこーだお話をしていきます。ただ奥江理部長は柔道好きなおさんというだけなので、時々間違えたことを言ったらごめんなさい。というわけでございまして、本日も東京でございます。東京ではもちろんこの方、両入り社員、
こんばんは、両入りです。
やめたの？やめたの？
いやいや、言わないでください。フェードアウト。やめたわけじゃないですけど、すみません、ちょっと
100回も君言わなくなったからやめてね。
ちょっとまだでしたかね。まだでしたね、すみません。すみませんでした。
まあ、今日は東京です。
東京で。
東京で。
もう蒸し暑い。
暑い。
蒸し暑いですね。
暑いね、暑いね。今日も早速時間もあまりないのでですね、
はいはい、
オープニングトークからいきたいんですけど、
はい、お願いします。
今回もですね、いただいたお便りがあるので、
なんと、
珍しいよね。
毎回毎回お便りいただいてありがとうございます、
ありがとうございます。じゃあ、お便りの方を読んでいただいて、それをちょっと少し広く形していきたいなと思います。
わかりました。
はい、
はい、それでは僭越ながら、
はい、
メールをご紹介していただき、かつご指名までしていただき、宦官の至りです。
これもわかりますかね、菊池恵里さんですね。
菊池さんですね、
はい。
さて、コンビニトイレ案件ですが、すでにヘビーリスナーとなって奥襟部長の行動&思考を、何度となく聞いている私としては、お察しの通り、いつものデカすぎる、しかし繊細な自意識と思いました。民宿のフロントの女性について語っていた回、うん、宇都宮の定食の回、
うん、
味噌カツ弁当の回など、うん、相通ずるものがあると思って次第です。そこまで考えていると大変だろうけど、ある意味楽しくもあり、おそらく出張時のお土産を選ぶ時など相当に悩まれているかと推察します。では、自分はコンビニトイレに関してどのように利用しているかといえば、
うん、
最近はどのコンビニでもほぼ無言で借りて、
うん、
買いたいものがない限り何も買わずに出てくるようにしています。あれ、これ私、
ね、
近いな、ね、理由としては、すでに店員さんも声をかけられずにトイレのみを使用されることが一般化しているのではないかという、
うん、
私の勝手な思い込みです、
うん、
ただし、トイレをものすごく我慢していて助かったという場合は、
うん、
ガム、ミントタブレット等を買うようにしています。他のお客さんを見ていると、みんなこんな感じではないかと思います。練習方法に投げ込みってやつがあると思うのですが、うちの高校ではマットを敷いて2人が投げ込みをしていました、
うん、
1人目から投げられた受けは、うん、マットの間を走って2人目の受けに並び、
うん、
そこで投げられると再び1人目に並ぶ、
うん、
つまり、無限の形に、
うんうんうん、
受けが続く受けが動くようにしてました、
うんうん、
しかし顧問がマットがあるとフォームが崩れるのを嫌がり、結局マットが取り除かれ、畳に投げる投げ込みとなることがほとんどでした、
うん、
そうなると、私を含めて軽量級の連中は長身選手から投げられると、
うん、
特に大外、
うん、
頭を打ってフラフラになるので、みんなあらぬ方向に 走り出したり してしまいます、うんうん、それを見ているのは面白いながらすごく嫌な練習でした、
うん、
両入りさんのような方が顧問だとこんな練習させないんでしょうね、うん、羨ましい。
もう、ま、前入りの多分あれだね、
あ、これ前入りさんです ね、
ね、
これは先生なので前入りさんのような方です、うんうん、また抑えきれなくなって長文になってしまい失礼しました、うん、追伸、最近は両入りさんが前入りさんを小馬鹿にしているのではという疑惑がツボです。100回記念は両入りさん弾劾裁判でもいいかなと思うぐらいですということで、
相変わらずのヘビー感が
ありますね。
ヘビー感半端ないね。
ヘビーリスナーでしか書けないこのお便り。
さすが、ありがたい、ありがたいね。前半の部分のコンビニの件
で、ね、そうです。ちょっとごめんなさい、急にちょっと違う話だったので、うん、分かりにくかったかもしれません。
前半のコンビニの方のお話は、
はい、
僕が何かを買うのとこの菊池さんが買うのは全く違う
心理状態ですよね、はい、
僕は単なる自意識なんだけれども、
そうですね、
菊池さんは感謝の気持ち、
感謝から買う、
なるほどね、
そうでもない限りは何も買わない、
うん、そうですね、 もう人間性が出てるね。
そうですね、お会いしたことないですけど、
やっぱ素晴らしいなと思うよね、
人格者、人格者ですよ、ねね、
で後半の部分、投げ込みの練習、
投げ込みに関するこういう、
あの言ってることは分かるんだけど、うんうん、こういう練習は僕は今まで見たこともしたこともないな。
投げて受けが、
受けがこう無限大の形に、だから
無限大の形にこの
足
の
字こう、うん、ある、
いやないですね、うん、これやっぱりちょっと地域性があるのかもしれない
ですけど、受け厳しいよねこれね、受けの子ね、
きついと思う、数にもよると思いますけど、ま
あ、そうだね、そうだ ね、 そうだね、何人並ぶか
というのはものすごいいれば、まあ
これ大体ね、こういうのって、
はい、
その高校の先生の出身大学の練習方法とかが結構
よるんですかね、
結構あるんだよね、
あるかもしれないですね。
で僕は投げ込みっていうと、
はい、
あのやっぱり一人の人が元立ちに立ってて、
はいはい、
で10本投げられたら次の人の受けが来てとかっていうケースが僕は結構多いかな、はいはい、
そうですね、僕も確かに私の高校では円で囲んでましたね。
ああそういうのを見るね、
投げ込む人マットは引かずに、
ああそれはあるね、うん、そうマットはなかったな、
マットは引かずに、なんか周りもそんなに多くなかったので、うん、円で囲んで、うん、なんかファイトとか言いながら、
そう
投げてる、ね、これ
あの風景嫌いな、なんか嫌じゃない、こうみんな囲んでるっていう
のね、あの囲んでる感じでしたね。
ああそう、いや
あれなんで囲んで、そうですね、
まあでもなんかわかる、見たことある、そういうのも、あの
多分並んでみんながやると多分人がいなくなるので、うん、1人が集中的に投げ込みやるっていうことだと思う。
でもちょっと頭打ったりとか危ないよね。
危ないですね、
確かに。でもね、僕もね、フォーム崩れるっていうか、マットの上に投げろって言われるのは、
う
ん、なんか嫌だった。なんかそこに投げなきゃいけないから、
ね、マットでやっぱやりにくい。
そうだよね、やるんだったらマットの上に登ってやってしまわないと、
は
い、マットの外からマットに投げる、でもマットがふかふかすぎるとみんなダメだから、
はいはい、うん、
あの体育で使うマットみたいなやつだったらいいけど、うん、
はい、
ふかふかすぎるやつの上に乗っちゃうとか、それはそれでフォーム崩れるから、
あ
結構マットって難しいなと思うん
ですよね。難しいですよね、マットは。確かになんかただこのバレーボール部が膝にやるようなサポーターをなんかくるぶしのところにはめて、
うん、
痛みを和らげようとして2回ぐらいでポンと飛んでちゃってたやつはいましたけど、
ね、あと僕はね、あれだね、だからあのまあよく選手が投げ込みして、
はい、
選手以外が投げられるっていう、
は
い、
それはあります
か。で僕は大体投げる側にいつも立ってたんだけど、はいはい、やっぱ1年生から投げられる側じゃない、で投げられる側は怪我して受けれないとか言って、
はい、
投げられる側は少ないっていう地獄のことがあったね。
それは地獄ですね。ただの地獄ですね。それ
あと複数じゃなくて一方的に投げられ続けるっていう時に素早く立たなきゃいけないっていう辛さだったね。
そうですね、あれはどう、前入さんのところはどうしてるんです
か、ね、どうしてんだろうね。あと最近の小学校とか、あとマットはでも結構普及してるみたいだから、多分もうちょっと投げやすいマットはあるんだろうね。
マットの上で投げ、
いやそれもちょっと最近ちょっと聞かない、わかんないな。
そうですよね、
なんかもともとほら、うん、マットなんか軟弱だみたいな世界もあったじゃない。
そうですよね、
そんなもう別にそう見らんやんけみたいな。
マットの上じゃなくてマットの手前で引っ張って投げてマットまで届かないみたいな結局、
うん、
見た
り分かる分かる分かる、
とかもうなんかその段差に打ってなるみたいな、
う
ん、
そうい
う逆の危険性も、
マットだと受け身を取るタイミングがちょっと変わってきちゃったりするからね。
なんかそういうのは、まあ、今かもうそれももう何年前だって話なので、
あ
そうそ
う、まあ、今多分ちょっと
今もうちょっと違うし、畳自体がもうちょっとこの
柔ら
かく、
ね、今ね、BS だったかな、BS のテレ東さんかな、
はい、
あのね、週に1回なんかあの柔道の指導者を焦点当てた30分の番組あるのよ、
はいはい、
でこれも朝日道場をやってたんだけど、
はいはいはい、
もうなんか全然違う、
違う
なんかこういう先生になれたかったなと思う。
あ本当です、
そう
確かにな、こういうのやりにくい、
そう、多分ああいうとことも内容とも違うと思うな。
あれで3人打ち込みが大外っていうのもやりにくくないですか。
3人打ち込みの大外は受け側のコツがあるよね。
ありますよね。
これそういうことは別に
ない
もう3人打ち込みだけで俺1時間以上しばら
く3人打ち込みになるとちょっとアルコールが必要です。そうですね、
それはちょっと別の機会にして、
そうですね、はいはい、
あので最後に語った通信語った、
はいはい、
あの 弾劾裁判で認めますっていうのは、
はあ、
あまあまあでもまあね、料理はもう最近前のことは細かいしたことは間違いない。
いやいや、そんなことはないんですよ。
ここはちょっと、
まあ、ケムクジャーラ先輩って、
ケムクジャーラさん、ケムクジャーラ先輩っていうのはやっぱこうリスペクトがを込めてというか、
今日はですね、
はいはいはい、行きましょう、お願いします。
ちょっと柔道の楽しみ方っていう、
ちょっとはね、ちょっと、
まあ、ちょっと話しながらちょっと気づいてもらいたいなと思うんで、ちょっともう早速張りっていきたいなと思います。
ノープランで、はい、お願いします。
はい、じゃあ今日も男子校に話しましょう。オケル部長の柔道団に
始め。
はい、というわけで早速話をしていきたいんだけど、
はい、
まあ、今日何が話したいかっていうと、あの他のスポーツとかと比べて、
はい、
その柔道の楽しみ方って、まあ、昔クロートはもういいけどね、うんうん、素人さんはどうやって楽しんだらいいのかなとか、あと
する方、見る方、
見る方、見る方、
見る方、見る方、見る方、見る、
そう、見る方、
見る立場としてどうなの
か、観戦、
感染、ま
あ、感染論と言ったらいい
な。なるほど、柔道感染
論。そう、まあ、クロートの見方と素人の見方もあると思うんだけどね、はい、それはちょっと話していきたいなと思うけど、あの、料理に質問なんだけどね、
はい、
料理はどういう思い出であの見て、例えばこの選手が好きだからこの選手に注目してみるとか、
うんうん、
まあ、あるじゃない。他のスポーツでいうとね、
はいはいはい、
他のスポーツだと例えばあるじゃない、あの野球みたいにチーム巨人ファンです、
なるほど、はいはい、
みたいなことであるとか、 あるいはいやいや、あのその選手が好きです、
うんうん、
もっと言うとサッカーみたいに日本代表が好きです、
はいはい、
あるいはいやいや別にうん、そうじゃなくて、うん、柔道そのものを全体的に掴んでおきたい、うん、
はいはい、
から柔道をやってれば必ず見ます、
うんうんうん、
あの高校とかでまた違う、はい、高校野球とかでまた違う、うん、ほら、うん、言い方もあるじゃない、はい、でそういう言い方をすると、はい、ではどういう
意味で言うと、そういう意味で言うと候補者かな、
候補者って俺5つぐらい言ったよ俺5つぐらい言って候補者ってどれが
何番目か、好きな、まあ、いますけど、うん、好みの選手とか、うん、好きな選手を見たいとか、
うん、
この人を応援したいとか、うん、っていう感じではない、
ない、ね、
この人とこの人をやるんだ、
うん、
どんな感じになるかな、
あーなるほどね、
とか、
うん、
この寝技うまいけど、うん、どうしのいで持っていくんだとか、
うん、
っていうような楽しみ方はあると、試合に関して
と、この辺り、こういうところが当たるんだと、あちょっと楽しみだなみたいな、
ね、楽しみ、まあ、ただオリンピックとかに関して言うと、やっぱり日本人選手を応援する気持ちはやっぱり強いので、まあちょっと見方が違うかもしれないんですね、そういう意味では。
そういう意味ではさ、見方自体変わってきてない、昔から。
そうですね、
その自分がやってた時、なんだ自分がちっちゃい時に 、はい、見る時と、
ええ、
だんだん自分大人になってきて現役でバリバリの時に見る見方と、うん、もう今この状態になった時の見方って
違いますね。
違うでしょ。
違いますね。
で僕自身で言うとね、
はいはい、
あの昔はやっぱ強い選手見たかった。
なるほど。
山下先生
でバーンと投げるとことか、
そう
それはありましたね。
そうで井上康生さんの内股とかもさ、ああもうなんなら現役時代にかぶってるわけじゃない、
はいはい、
やっぱすげえなーと思って。
私もね、井上康生さんも同い年なんですけど、うん、で九州だったので、うん、彼が試合するのはやっぱり目の前で見るので、
うん、
やっぱすごく楽しみだった
ん
です、うんうん、康生は誰がいてでもスパッと投げるから、
うん、ワクワクする、
それを見たいと思ってものすごい、
うん、あいつと当たってもやるんだろう、投げんだろ、どうするしまたでみたいな、
そう、あの強いあいつでもまた秒殺するのかな、ね、みたいな、そうだね、すごいワクワク感があったんですよね。
あるよね。だからそういうところから、うん、だんだんマッチングの方で見るようになってくるっていう、あの今の
よりね、
あるいはだんだんむっちゃでかいやつと小兵がやるとか
で、
はいはい、まあ、楽しみ、そういうマッチングの面白さが出てくるじゃない、
はい、マッチングはやっぱり
そうだよね、
昔はそこまでなかったかもしれない
ですけど、はい、だんだん僕下がってくると本当になんか義務感みたいなのも生まれてきてやってたらとりあえず見るみたいな。
あ、それもあるな。
あと外国人選手同士とかでも見れるようになってきた。
ああ、
昔はね外国人同士だとはやっぱり見なかった。
早送りでしたね、
うん、まあ、見るもんね。
見るか。でどこをポイントにしてるか、やっぱその技組手争いとか、
うん、なんかね単純に見てて、うん、ランドリーとか見ててもそうだけど、
はい、
なんかもうなんかその純粋にその技の入り方とかがうまいとかね、あ、その組手からその技いくみたいなものとか、
はいはい、
もうマニアック度合いが上がってきてる。
それはあるかも。ちょっと話それ、
うん、
だいぶそれちゃうんですけど、それ先日私山手線乗ってたら、うん、原宿から乗って、うん、外国人が乗ってきて、
うんうんうん、
挨拶をされまして、
うん、
会釈みたいな、うん、え、誰だろうなと思ってで、まずやっぱ耳を見るんですけど、うん、綺麗だったんですよ、うん、でやっぱでもね骨格が関係者だろうなみたいな、
うん、
で顔を見たら見たことあるなって、
うんうんうん、
でも全然思い出せなくて、うん、で結局ですね2人いた、そいつともう1人ちっこいのがいたので、うん、まあ階級は違うんだと思うんですけど、うん、でも絶対俺見たことあると思って家に帰って近所めくってたら、うん、あのオルジョフっていうですね、大野にリオで最後投げられちゃったアゼルバイジャンかな、
うん、
のやつと66のアゼルバイジャンのやつだったそれなんで挨拶されたかはわからないちょっと年配の
何の話いやだいぶされた
すみません、ちょっと外国人選手でちょっと思い出しちゃって
オープニングでいいよ
もう今言っとかないと言うときないなと見れるようになった。
分かった、それもいい、うん、ちょっと話戻すぞ、うん、
はい、
で、これが僕だんだんあのクロート無線の技術論的なところで見るようになってたところ、はいはい、もう一つはやっぱり感情的に見るところっていうのがあって、
感情ですか、
はい、それはやっぱりそのさっきの日本代表、
うん、はい、
であったり、あるいは高校柔道、
なるほど、
母校とか、母校とか、あるいは自分の関わっているところとか、あるいは単純になんかこれ面白い高校だなっていう、高校という括りでの、
うん、
多分高校野球と同じ感じだと思うんだよ ね、
そうですね、
3年間で入れ替わったけどこの高校のカラーがあって、うん、国士舘が国士舘のカラーがあって、うん、相模は相模のカラーがあってみたいな、そういうのを楽しむという、
あ、まあ、そうなってきたのかなやっぱり
っていうところから、はい、じゃあ、まあ、僕とか料理とか、まあ、そういう形見て、じゃあ素人さんがね、
はい、
楽しんでいただくには、うん、どういう見方がおすすめなのかなっていうのがあって、
なるほど、
意外と僕あるんじゃないかと思ってね、やっぱりそのスターの一人、
うんうん、
まあ、だからベイカー選手が今有名になってテレビの露出が
増え
て、
はい、あ、そうですね、
この人柔道の人なんだ、うん、ベイカー選手の試合見よう、
うん、入りとしてはいいですね、
で多分テレビとかマスメディアはそういう風に持っていって柔道人気を上げようっていう風にしてると思うんだよね。
あと思うのはやっぱりね、可愛い女子柔道家
も、うん、だからそれも一緒だよね、
一緒なんですけど、うん、我々が思う可愛い女子柔道家と、
うん、
一般の方がやっぱり見て、
うん、
そこの温度差ってちょっとあるんです
か、ね、まあね、
可愛いは可愛いのかしら、
比較論みたいになってきてるからね、
そうです
よね、あくまで相対的なもので絶対的なことで昔は見てない
可能性があるから、そうですよ
ね、そうですよね、それはあると
思う、まあ、多分テレビの演出なんかもやっぱそういう風になってるし、うん、
だ僕の懸念はね、
はい、
そういうところで入った人ってまた出ちゃう可能性が高いと思うんだ、オリンピックの時が盛り上がる、うん、オリンピックの直後その人が出て、でも地味な国内試合に出てたのを見たところで、
うん、
なんかいまいち入りきれなくてまた去っていくっていう、
まあしょうがない我々でいうそういうサッカーとか水泳とか、
だからコンバートしてほしいわけだね、はい、それをだから野球とかサッカーって常にやっぱそう見てるんですね、
はい、
でも悲しいかな、柔道って実業団にのチームが盛り上がるかって盛り上がらない
し、うん、そうですね、
で 可能性秘めてるのはやっぱり高校柔道とか大学柔道とか、
なるほど、
なんだよね、はい、だから大学ラグビ
ー、うん、
結構みんなこう盛り上がって、
そうですね、
で高校柔道、高校野球みたいに盛り上がったりする
じゃない、はいはい、
まあ、高校ラグビーも結構盛り上がったりするよね、高校サッカーとか、
はいはい、
でね、まあ、だからそっちの見方をもうちょっと分かりやすく観察していくと、
やっぱ柔道そのものをやっぱり好きになったり楽しめないと、
そう、
いや、で最近バスケもプロ化されたじゃないですか、うんうん、あの楽しみ方もまだ分かっていない
か、分かってないね、まあ、僕は、ね、あの栃木だったから、
そういう見方はあるんですね、
栃木プラス田臥で
強いし優勝したし、
そうで田臥って元 NBA に
行って、
ね、そのストーリーは多少知ってるし、
ああ
っていう、そこだけでいいですよね、
そうそうです
よ、ね、そうするとそこのにいる、あれこんな選手もいるんだとかっていうのも、まあ、う
ん、あだんだんね
少し広げていくっていう、でそうすると、まあ、違うところで引っかかりが多分出てくるんだけど、
ああ
柔道はねそれ引っかかりがないんだよ、
ないですね、
ベイカーはベイカーで終わっちゃう、
にわかにわかになっちゃいがちな、
そう、
にわかになりがちですよね、
そうすると毎年ある高校とか大学の柔道で毎年毎年あって、この高校の選手がこの大学に行ったとかさ、そういうストーリーもあったりするし、
はいはい、
国士舘のカラー、党員のカラーとか、
それを、ね、それもやっぱりもう僕ももう今もう一生懸命近所で追っかけてますけど、
うんうん、そうだね
もう他に触れ合うことがやっぱり少なくなってくると、
もうちょっとこれをね分かりやすく説明してくれる人がいないかなと、
なるほど、柔道談義しかないですね
そう、だからいかがネット武道館って話、
はいはい、
やったことある
ん
ですけど、それに近いようなことをしていって、
なるほど、
素人さんには僕はむしろそのオリ4年に1回のオリンピックからのテレビの質が増えてその人が消えたら消えていくんじゃなくて、
はい、
毎年必ずある、
うん、
そこにフォーカスさせて柔道連盟もメディアもこう追いかけていってくれたらいいんじゃないかな、
もっと盛り上がるとは思いますし、やっぱ一般の方にも楽しんでいただけるのかなと思うんですけど、そう、
高校柔道、自分柔道やったことないけど高校柔道大好きですみたいな高校野球の人とかいるじゃん、
いますね、
うん、でも多少やったことあるかもしれないよ、柔道も体育でやったことあるけど、
うん、
もう本気でやったことないけど、もう高校柔道が楽しみでみたいな、
やっぱ高校野球みたいな感じにならないとダメなんだ
よ、
ああ、いう盛り上がって、確かにやっぱり毎年盛り上がってるし、なんやかんやで見ちゃう、
うん、で自分の
地元関係ない地元とかは、ね、地元あれは地元応援っていうのあるけど、
ねなんてことをちょっと今回はちょっと話してみましたけれども、
はい、
あのご同意いただける、いやいやこんな、いやもっとこういうことなんじゃないのとかいうのあったらまたお便りいただければと思います。
お便りいただければ、そうですね、
はい、今回はもう97回目ぐらいになってるんじゃない
か
な、
いよいよもうそうなりましたか、
もう僕の震えは日に日に大きくなってきていましたですね、
あの本当に何事もなかったかのように何も触れないっていう可能性も
あるかもしれない。だって100回って僕はしゴールじゃないか。
そうですね。
もういいや。はい、そんな感じです。よろしいですかね。
はい。
はい、じゃあ今日も楽しく話してきました。ありがとうございました。
はい、それまで。